朗読の時間です。この時間はドイツの考古学者ハインリッヒ・シュリーマンの諸著作シュリーマン旅行記新国日本をお聞きいただいております。1822年北ドイツに牧師の子として誕生したシュリーマンは、経済的な苦しさから19歳の時にアメリカで未来を切り開こうと船出します。その船は難破しますが、オランダに漂着した彼は独学で商売を学び、オランダ語やスペイン語、アラビア語など18カ国語も習得。24歳になった時にはアムステルダムの貿易商として独立し、やがて国際的な大商人となって巨万の富を築きました。そして41歳の時、長年の夢であった古代都市トロイアの発掘に向けて準備を始めた彼は、1865年に世界漫遊の旅へ出発。その旅路で訪れた当時の秦、中国と幕末日本の様子を記録したシュリーマン旅行記新国日本を、150年前の明治2年、1869年にパリで出版しました。今日はその第16回、朗読は私、松田優作友です。駒回しは実に素晴らしい芸術であり、必ずやどの文明国でもそれにふさわしい称賛の嵐を巻き起こし、バーナム氏に毎年巨額の富をもたらすに違いない。確かに日本人が外国へ出ることは厳しく禁止されているが、バーナム氏に不可能はない。次に私は、役人5人の猛反対にもかかわらず、日本語で大芝居や大芝居と呼ばれる大劇場へ出かけた。それは木造3階建ての大きな建物で、6000人から8000人の見物客を収容できる。大芝居は中国の劇場とは違って、幅23メートルの舞台に、どんちょうや舞台裏、それに質は落ちるが、ヨーロッパ風のかき割りが備わっている。どんちょうの中央には美しい絵の代わりに、1メートル半ほどの大きな漢字が何やら書いてあり、その周囲をやや小さな象形文字が囲み、文字と文字の間には花が描かれている。劇場内に椅子、ベンチ、あるいはテーブルなどはなく、平戸間にも1階2階のギャラリー席にも2メートル四方の竹の御座が敷かれ、観客はその上に座っていた。最初の出し物はドラマティックな作品で、次は滑稽ものだったが、いずれも見事に演じられたので、日本語がわからなくてもすべてよく理解できた。日本も秦国同様、舞台監督もプロンプターもいない。役者たちはどちらも全く必要としないからである。幕が上がると3人のクーリー、人足家、担ぎ人夫、籠かき家が路上に座ってサイコロ賭博をしている。そこに警察の役人与力が現れ、3人を逮捕する。日本では路上の賭け事は禁止されている。ところが3人は与力にお世辞を振りまき、すっかり乗せられてしまった与力は自分も博打に加わる。初めのうち与力が運に恵まれて勝つ。すっかり調子づいた彼は大博打を打ち始めたが、結局はそれまで儲けた分どころか有金全部はたいてしまう。与力はさらに負けた分を取り戻そうと躍起になって、扇子、羽織、漆塗りの帽子、袴、草履、下着、果てはサーベル、太刀までかける。しかし不幸にもすべてを失い、歩道に丸裸で残される。三人の籠かきは衣服一揃いを山分けするや逃げ去る。そこへ町の長官、町奉行が現れ、部下が行動で丸裸になっているのを見てびっくり仰天して立ちすくむ。与力は町奉行の前にひれ伏しひざまずき、地面に頭をすりつけては泥棒に身ぐるみ剥がれたと話し、刀を奪われたことの許しを求める。ボロボロ涙を流しながら、 必死に許しを請う姿に心を打たれた奉行は、すべてを許した。ちょうどこの時、与力の丈夫だった若い女が来合わせた。女は与力に捨てられ、前の旦那からもらった装飾品まで剥ぎ取られていた。しかも与力はそれを新しい丈夫に送っていたのだった。女は与力の悪行を奉行に言いつけ、彼の話など真っ赤な嘘だと付け加えた。襲われたのでも盗まれたのでもなく、軽率にも博打に夢中になった報いだと言ったのである。怒った町奉行は与力に、直ちに腹切る、切腹するか、さもなければ不名誉な公私刑、晒し首にすると宣言した。女は急いで刀を探しに行った。与力は奉行に、名誉ある死を許してくれたことをうやうやしく感謝した後で、神に短い祈りを捧げ、両手で刀を握り、腹切りをし、血の海の中に倒れた。死に臨んで彼は昔の愛人に許しを乞い、大きなため息をついて息を引き取ったように見えた。そして幕が降りた。切腹が実に真に迫っていたので、観客は皆騙されたように誰もが涙を浮かべていた。熱狂的に与力を演じた役者の名を連呼し、彼が無事な姿で現れるや歓声を上げて迎えた。私は今でもどうやって血の海を作り出したかわからない。役者はその中に隠しておけたかもしれない帯さえ身につけていなかったからである。この後、軽喜劇がいくつか上演されたが、もし日本人が、みだらなシーンに気分を損ねるような観客であったならば、幕が降りるまでとても耐えられなかっただろう。劇場はほぼ同数の男女の客でいっぱいで、誰もがこの上なく楽しんでいるように見えた。男女混浴どころか、みだらな場面もあらゆる年齢層の女たちが楽しむような民衆の生活の中に、どうしてあのような純粋で敬虔な心持ちが存在しうるのか、私にはどうしてもわからない。我々が劇場を出た時は、もう夕方の6時だった。私は7時にポートマン氏の晩餐に招待されていたので、早足で進んだ。警護の武士たちは道路いっぱいにひしめき合っている群衆を、はいはい、危ない。注意しろ、気をつけろ。危ないぞと叫び続けながら追い散らした。こうして我々は7時半に善福寺の公使館に着いた。この夜の合言葉は、誰に対してタイであった。江戸での私はまるで囚われ人のようであった。武装した100人余りの役人が領事館の周囲を厳戒態勢で守っているにもかかわらず、私が風呂場や厩舎に行くたびに役人が何人かついてくるのだ。風呂場も厩舎も同じ庭の中にあるのにである。こういううんざりするような過剰警備に抗議をしたが徒労に終わったし、またその理由をあれこれ憶測してみたが、それも無駄だった。役人たちが欲得づくでこのげんなりするまでの警備に励んでいるのではないことはよく承知している。だからなおのこと、その精勤ぶりに驚かされるのだ。彼らに対する最大の侮辱は、たとえ感謝の気持ちからでも現金を送ることであり、また彼らの方も現金を受け取るくらいなら切腹を選ぶのである。それにしても、ほんの数日を江戸で過ごすだけの私が、こうも過度の献身ぶりに辟易しているのだから、同じように警護され、外出時には必ず前に2人、後ろに3人護衛がつく、かの高名な代理公使ポートマン氏に至っては、全くお気の毒としか言いようがない。昨6月27日。私は団子坂にある有名な苗床と公園、王子にある名高い茶屋を見物し、昨日もう一度見たいと思っていた浅草観音寺を経て戻れるように、5人の役人たちと共に早朝を出発した。 35マイル 55.6 キロの周遊で、全てを見物し、さらにメモを取る時間を得るためにはかなり早足で回らなくてはならない。我々はまず大名屋敷が立ち並ぶ多くの道と公共広場、兵隊の訓練用馬場などのようであるを駆け抜け、続いて江戸城の堀に沿った美しい道を進んだ。堀には常に数えきれないほどのガンやノガモなどの野鳥が群れをなして集まっている。鳥たちはここなら全く安全であることを知っていて、いかにものびのびしている。この堀の鳥を殺すのはもちろん、いじめただけでも死刑に処せられる。みちみち大名や大名の家族の行列にいくつか行き合った。彼らは黒い漆塗りの乗り物、乗り物、かごに乗り、その前後を大変な数の勝やら牙やらの家来が守っている。家来たちは二本の刀を刺し、漆に金箔塗りの竹製の傘をかぶって、主君の名前と家柄を背中に大きな漢字で書いた水色の羽織を着ている。それに濃い色の細いズボンと青い靴下とサンダル。以上が彼らの服装である。行列の家来たちは辺りを平迎し、人々を威圧するように進んでいた。その後ろに、いつも黒い油紙に包んだ荷物を竹竿につけて担いだ10人から20人のクーリー、中間、ヤッコが続いた。城の北端から江戸の素晴らしい眺望を楽しむことができる。我々はそこから未知、町の低地帯を下り、最も賑やかな界隈へ入る道をたどった。通りには人があふれ、はいはい、危ないという前払いの叫びももはや役に立たず、我々は馬の歩調を緩めざるを得なかった。続いて我々は大名屋敷の立ち並ぶあたりを再び早足で駆け抜けた。中でも日本一の金持ちである神賀前田加賀の神、加賀前田加賀の神の広大な屋敷は目立っていた。次に広い別荘地帯、下屋敷に入っていった。どの家にも立派な庭があり、そのかなりの部分は常に盆栽と珍しい植物の苗床で占められている。2時間半かけた後、団子坂に着いた。丘の中腹に御影石の大石段とたくさんの庭石で知られる苗木園がある。苗木園ではありとあらゆる盆栽が見られる。竹に結びつけてわざと小さく作られた木々が大きな植木鉢の中で巧みに育てられている。高さわずか 1.5 メートルの松もあって、水平に伸びた枝が直径 6.5 メートルの傘を作っている。庭師の技術によって虎、ラクダ、象など動物の形をした木もたくさんあった。私が最も驚嘆したのはカエルの格好をした松である。地面から9インチから10インチ、2、30センチのところで互いに組み合わされた12本の小枝によって作られ、しかもその小枝はただ一本の幹から出ているのだ。もう一つ、高さが60センチしかないのに四十枝を刈り込むことによって幹の太さを5インチ 12.5 センチまでにしたみかんの木も脅威であった。団子坂の丘から眺めると、江戸は森の真ん中にある2つの広大な町のようである。我々は数々の美しい庭園と公園を横切って、さらに王子まで旅を続けた。王子は川のほとりに立つ茶屋で有名な魅力的な村で、川はここで大きな滝となって流れ落ちる。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本、第16回。朗読は私、松平佐智でした。この続きは明日のこの時間に。